今日の箇所は、すると見よ、一人の人がイエスに近づいてきたというところから始まります。一人の人と出てきますけども、20節見るとこの青年と出てきますので、この人は青年であったということがわかります。あとその後見てわかることですけど、この人金持ちでしたね。ですから金持ちの青年ということでよく知られているかなと思いますが、この人がイエス様のところに近づいてきて言いました。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか、ということで、とても素晴らしい青年だなっていうかね、本当にこう永遠の命を求めている人だなということですね。本当にこれ素晴らしいなと思います。教会にもいろんな方々来てくださいます。聖母の学生が時々来てくれたりとかね、いろいろ来てくださるんですけど、本当に永遠の命を求めてきてくれたらいいなって思いますね。この世でいかに生きていくかとかね、この世で成功するかとか繁栄するかとか、人間関係の回復とかお仕事のことといろんな解決を求めて来る人たくさんいらっしゃると思うんですけれどもね。でも本当に永遠の命を求めて来る方って本当に素晴らしいなと思うんですね。で、本当にこれ彼は求道者、そしてとても真面目な求道者だったと言えると思います。とても良かったと思うんですが、ただちょっと彼に課題が見えるのは、どんな良いことをすれば良いのでしょうかということで、良い行いをすることによって永遠の命を得ることができると考えている、そういうところに課題があったんだろうなと思います。そこでイエス様は言われました。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか？良い方はお一人です。命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい、というふうに語りかけました。で、ここでイエス様とても大事なアドバイス、大事な励ましのことを語っておられるなと思いますが、一言で言うならば、良いことではなく良い方ということなんですね。で、彼はどうすれば良いことをすれば命を得ると思ってるわけですが、要するに自分自身の良い行いとか、結局は自分自身のことを見てるんですね。でもそうではなくて、良いことではなくて良い方、この方に心を向けることが大事なんだというね、とても大事なポイントだと思います。そういうことをまずイエス様この青年に語りかけたということですね。で、これは私たちにとってもとても大事な励ましというかね、アドバイスかなと思うんですけども、私たちも信仰者として良い方ではなく良いことに私たちの思いが向いていることが多いかなと思います。自分の行いとかですね、自分が非常にこうできない、できるできないとかですね、自分がふさわしくないとかふさわしいとか、そういうところに自分の思いがいっているために、なかなか信仰生活積極的になれないというね、そういう課題を抱えやすいかなと思います。でもやっぱり私たちの思いというかね、視点はどこに向けるべきかというと、やっぱり自分自身じゃなくて良い方、神様に目を向けていく、これが信仰生活だと思うんですね。ですから私たちもすぐそうなってしまうんだと思うんですけども、このアドバイスはとても私たちにも大事かなと思います。そしてイエス様は続けて、命に入りたいと思うなら戒めを守りなさいって続けて言われました。で、ここでちょっとあれって思うんですよね。で、イエス様は良いことではなく良い方ですって言っておられるのに、結局は良いことを良いことなのかなってちょっと思う場面なんですよね。命に入りたいと思うなら戒めを守りなさいって、結局良い行いの方にこう話を持っていってるっていうんでしょうかね。で、彼の気持ちを受け止めたんだなっていうことを感じる言葉かなと思います。そうすると青年はですね、言うんですね、彼はどの戒めですかと と言いました。そこでイエスは答えられた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、ということで、これは皆さん読んですぐ分かると思いますが、10回の後半部分の戒めをイエス様はここで語られたわけですよね。で、第1回から第4回まではここで語られていませんけれども、第5回から、最後のね、人のものを欲しがってはいけないという、むさぼってはならないというのは出てこないんですけども、第5回から第9回までの戒めがここで語られていて、そして、隣人をね、自分自身のように愛しなさいっていう、一番大事なことも加えて、教えてくださった。その戒めを守りなさいということなんですね。そうすると、この青年は答えました。私はそれらすべてを守ってきました。何がまだ欠けているのでしょうか、とすべてを守ってきたと言えるっていうのはすごいことだなと思いますよね。私たちなかなかこう言えないんじゃないかなと思いますよね。全てを守ってきましたって言えるっていうのは、まあ、よっぽどのうぬぼれ屋さんか、もしくはでも本当に、そういうふうにこう、生きてきた人か、まあ、どっちかなのかなってちょっと思ったりもしますが、でも彼は多分ね、本当に真面目に生きてきた人なんだと思いますね。そう言えるだけの、本当にこう、人間的に見れば申し分がないと言ったらいいでしょうか。本当にこう、素晴らしい人だなって、こう、人からも認めてもらえるようなね、そういうこう、人だったんだと思います。でも、そういう生き方をしていながらも、やっぱり彼はどっかまだ欠けがあるって思ってるわけですよね。何がまだ欠けているのでしょうか。まだ、もう本当に完璧な生き方をしているように見えるんだけど、まだなんかどっか足りないんです、彼は。それで何がまだ欠けているのかって、そこを知りたいんですね。そしたらイエス様は言われました。完全になりたいのなら、帰ってあなたの財産を売り払って、貧しい人たちに与えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。ということで、彼は非常にこう財産家で、たくさんの財産を持っていた、お金持ちであったということがわかるんですけれども、それは全部売り払って貧しい人たちに与えなさい、そうすれば天に宝を持つことになりますよ、っていうふうにこう言われた。で、これがね、彼の一番の、まあ、なんて言うんでしょうか、まあ、課題というか、そこをイエス様は指摘されたんだと思うんですよね。そしたら彼はそれできなかったんですね。青年はこの言葉を聞くと、悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである、ということで、せっかくね、本当にこうイエス様のもとに求めてやってきた人ですよね。それで本当に永遠の命を求めてやってきたのに、最終的な結果としては悲しみながら去っていった。この展開を受けて、まあ、私たちもね、残念だなっていうか、もしこういうことが実際に起こったらね、私たちもとっても残念だなと思うと思うんですよね。それで私、この記事を読むときにですね、いつも思うことがあるんですが、皆さんどうでしょうかね。イエス様、なんでもっとはっきり言ってくださらないのかなって思うんですね。なんで真理をね、ちゃんと語ってくださらないんだろうかと。あなたの前提がおかしいですよ。ね、行いじゃないんです。人が救われるのは行いじゃなくて信仰なんですよ。信じなさいってなんで言わなかったのかなって、皆さん思いませんか、この記事読んで。私いつも思うんですよね。イエス様、なんでここではっきり言わないのかなっていうかね、一番大事なことを言わないんです、イエス様ね。でも、まあ、ちょっと思うことも、その上でね、思うこともあるんですね。もしここでイエス様がそういう真理を語ったとしても、果たして彼は本当に信じるだろうか。もしかしたらそれでも彼は信じないんじゃないかなって、彼の前提は多分変わらないんじゃないかなっていうことも思うことでありました。で、それよりもね、やっぱり彼にとって必要なことは、やっぱり彼の自分の限界に向き合うっていうんでしょうかね。自分のできない、その自分自身の弱さと向き合う、それが 大事だったんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、イエス様はあえて、そういう導きを与えたんだと思うんですね。もう、彼はできると思ってるんですね。もう本当に真面目に生きてきた。本当に立派に生きてきた。もう立法もちゃんと守ってきた。もう自分の力にすがって生きてきた人なんです。もう立派なんですよね。でも、そういう彼にね、限界があるんです。弱さがあるんですね。そこにちゃんと向き合って、その上、そこがなければ、信じることできないじゃないでしょうか。どうでしょうか。ですから、彼は自分の限界に向き合ったんです。もう、たくさんの財産持っててね、それを売ることできないんですよね。自分は立派な生き方してきたと思ってきたけども、ちゃんと立法も守ってきたと思っていたけども、一番ギリギリのところで彼はそれできない。でそこがね、実はイエス様を信じるチャンスだったと思いますね。本当にその時に自分の弱さを認めてイエス様に信頼する、もうすごいチャンスが与えられたと思うんですが、でも結果的には彼は悲しみながら去っていったと、ね、そういう、ね、結果になってしまったということであります。で、まあ、私たちもね、まあ、こういう経験することがあるんじゃないかなと思いますね。自分の限界を示される、自分の弱さと向き合う。で、辛いことですよね、それってね、ある意味でね。あまり向き合いたくないんです、私たち。自分のありのままの姿に。適当にごまかしながら、隠しながら生きているんです、私たちは。で、そういうのに向き合いたくないで、向き合ったらとても受け入れられない。そしてやっぱり私たちもこの青年と同じようにね、悲しみながらもう去っていくっていう、そういう選択をしてしまうかもしれない。でも実はそこ、とても大事な瞬間じゃないかなと思うんですよね。イエス様あえて私たちに自分の弱さを知らされることあるんじゃないでしょうかね。いろいろうまくいかないとかね、失敗をするとかね、もがくとか葛藤するとかって、そういう経験って実はとっても大事な時ではないかなと思いますね。そこに本当にイエス様がいるからこそ私たちは信じることできる、信頼できる。自分の弱さと向き合わなければね、自分の力で生きていけるんです。もうイエス様に頼らなくてもね、表面的には信仰者であるような、そういう形を取りながらも、深いところでは全然信じてないっていうことはあり得ることなんですよね。ですから、時々、私たちそういう経験を与えられることがあると思います。でもそれはね、本当に恵みの時だと思います。大事な時だと思うんですよね。そこで、実は本当にイエス様に信頼できる、信頼を学ぶことできるんじゃないでしょうか。悲しみながら、でも悲しんでいるものは幸いですってイエス様言われましたよね。悲しんでいる時って実は幸いな時なんだよってイエス様は教えてくださってますけども、そういう、導きがあるっていうことを私たちは覚えたいなと思います。で、まあ彼はね、どうして信じることで、永遠の命を得ることができなかった。その理由はね、多くの財産を持っていたからって出てくるんですね。まあ結果的には、彼は イエス様を求めていたとは思うんですが、でもやっぱりこの世の宝が大事だった、そこから離れられない。そういうやっぱりね、イエス様に思いはあるんだけども、やっぱりこの世の宝から離れられない。これも一つのね、人間の姿なのかなと思います。で、青年が去っていった後ですが、今度弟子たちに言われました。誠にあなた方に言います、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。もう一度あなた方に言います、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです、ということで、金持ちが天の御国に入ることできないって言われちゃったら、ちょっとお金持ちの人はちょっと困っちゃうという感じかもしれませんけれども、非常にちょっと 極端というんでしょうか、大げさというんでしょうかね。ラクダが針の穴を通る方が優しいって、もうすごいオーバーな、ちょっと大げさな言い方。イエス様は時々そういう言い方をされますよね。あなたの目の中の塵を除くよりも自分の目の中の針を取り除きなさいって、すごいオーバーなことを言われて、びっくりするようなことを言われて、大げさだなと思うこともあるんですけれども、それはイエス様の一つのユーモアだというふうにね、こういう説明されることもありますが、非常に真理を際立たせるっていうんでしょうかね、 はっきり示すという効果があるんだと思います。まあそれくらい難しいっていうことなんですよね。それくらい大変だと。そうすると弟子たちも困っちゃうわけですね。25節、弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるでしょうって、もうそれだともう救われる人いないんじゃないですかって、実はここがポイントだったんですよね。本当に救われる人いないんです。もう自分の力でね、自分の努力で良い行いで救われる人なんか絶対いないね、絶対無理なんですよね。ここがポイントだったと思います。そしてイエス様は言われます。イエスは彼らをじっと見つめて言われた。それは人にはできないことですが、神にはどんなことでもできますというふうに言われました。でここでね、イエス様が彼らをじっと見つめて言われたっていうところがありますね。でここはすごく今日の箇所の一つのポイントかなと思って読みましたけどもね、まあさりげなくこういうことが出てくるんですけれども、この言葉を語るときにイエス様は弟子たちをじっと見つめて言われました。でこの時のイエス様見つめておられる、弟子たちを見つめておられる眼差しってどんな眼差しだったでしょうか。ちょっと考えていただきたいんですよね。これがメッセージじゃなくて聖書の学び会であれば、皆さんにちょっと質問をしてね、どんな眼差しだったと思いますかってこう聞いてみたいところですけど、自分自身のこととしてね、考えていただけたらいい場面かなと思うんですけれども、おそらくね、こう睨みつけるような厳しい眼差しではなかったと思いますね。もう怒るような、もう怒りがこもっているような厳しい睨みつけるような眼差しではなかったと思います。あるいはなんかこう憐れむようなっていうんでしょうかね、もう何やってるんだろうなこの人たち、なんてこと言ってるんだろうみたいなですね、ちょっとこうかわいそうな人を見るかのような憐れむような、そういう眼差しでもなかったと思いますね。そうではなくて、イエス様はやっぱりね、こう期待しながら祈りながら見守っていたんじゃないかなという、まあ、非常にこう深い眼差しがそこにあったんじゃないかなということを考えられるんですね。弟子たちはね、自分の限界と向き合ってるんですね。もうできないんです。まあそれだったらもう救われる人いないんじゃないかって、もう本当に人間の限界と向き合いながら、でもイエス様はね、神にはどんなことでもできるっておっしゃってるわけですよね。でそこでね、弟子たちがどういう選択をするのか、もう自分の限界と向き合いながらね、できない弱さと向き合いながら、もうできないできないとこだわって、そのまんま自分にこだわって生きていくのか、それともそこで本当に目をイエス様に向けて、本当にイエス様の眼差しに応えて生きていくか、どうするかっていうのを、まあ、イエス様は本当にこう期待を持ってじっと待っていたっていうんでしょうかね。そういうこう眼差しだったんじゃないかなというふうに思います。で、私たちもね、ぜひこうイエス様の眼差しというものを普段の歩みの中で意識するっていうことはとても大事なことじゃないかなと思うんですよね。で、私たちも自分の限界弱さもできない、もうそこで悩んだり葛藤したり苦しんだりしていて、で、意外とですね、もうこんな自分の気持ち誰も分かってくれない、もう自分一人で悩んでることも多いんですよね。それでもう本当にこう惨めさを募らせていったりですね、落ち込んでいったり暗くなったり、そういう風にしてどんどんどんどん悲しみが深まっていくっていうような、そういうこともあるかなと思うんですが、でもそこにね、じっと私たちのことを見つめておられるイエス様の眼差しを意識することによって、あ、そうか、イエス様が僕のことを見てくれてるんだ気持ちがね、ちょっとこう自分から解放されてイエス様の方に向くことができる、そういう眼差しがあるんじゃないかなと思うんですよね。自分からなかなか離れられないんです、私たちってね。本当にこう自分の問題から離れられないでこう悩んでることが多いんですけども、でもその時にね、じっと私たちのことを見てくださっている主がいてね、そして神にはどんなことでもできるんですよって言ってくださるわけですよね。その眼差しを意識した時に、あ、そうだと、大事なことは イエス様に目を向けること、そしてこの神様に信頼することなんだって、大事なことに気づかせてもらえるんじゃないでしょうかね。ですから私たちも普段の歩みの中でこのイエス様の眼差しを意識しながら生きていくっていうのはとても大事なことではないかなと思います。はい。そしてですね、その後の、展開ですけども、またペテロなんですけどもね、いつもペテロなんですが、またペテロ、もう反応するのは大体いつもペテロなんですが、ペテロがまた反応するのが、次の場面です。27節、その時ペテロはイエスに言った。ご覧ください。私たちは全てを捨てて、あなたに従ってきました。それで私たちは何をいただけるでしょうか。ってそういうふうにこうペテロが反応するんですね。でここの言葉で重要だなと思う言葉は私たちはっていう言葉なんですね。でこれ明らかにこの金持ちの青年と比較してるんですね。金持ちの青年は捨てることできなかったね、自分の財産を捨てて、そして私に従ってきなさいって言われた時に金持ちの青年は捨てることできなかった。そして悲しみながら去っていったんですね。で、そういう青年をこう見てたわけです、ペテロはね。それで、そういうこう見送った後でですね、私たちはって来たわけです。でもこう明らかにね、これ青年と比べてるわけですね。私たちは違うよって言いたいわけです。私たちは全てを捨てました。あの青年は捨てることできませんでした。そして天に宝を積むことできませんでした。私たちは違います。私たちは全部捨てました。あなたに従ってきましたよって言ってるわけですね。で、ちょっとね、まあ本当にイエス様に従ってきたのは素晴らしいなと思うけど、でもちょっとこのペテロの言葉っていうのはですね、なんかイエス様に従ってきたことがプライドになってるんじゃないかなっていうかね、私たちこんなに頑張ってあなたに従ってきたのは、まあ素晴らしいことなんですよ。すごい素晴らしいことなんだけれども、なんかこんな私たち見てくださいみたいなですね、ちょっとそういうペテロの、まあすごく正直ですよね、ペテロっていう人はね。そしてさらに、私たち何をいただけるでしょうかって、ご褒美が欲しいんですよね。彼はね、一生懸命ついてきた結果が欲しいんです。で、私たちもみんなそうだと思いますよね。私たちもイエス様に従って喜んで従っているんですけれども、だんだんですね、なんかその従っていることがね、プライドになっていったりですね、こんなに一生懸命やってるのに誰も評価してくれないとかですね、こんなに一生懸命奉仕してるのに誰も認めてくれないとか、そういうことが時々プライドになってね、ご褒美欲しいなと思ったりとか、そういう気持ちになることあるんじゃないかなと思うんですね。ですからこのペテロの言葉はかなり問題あり、問題ありというかね、やっぱりこう不完全な、まだまだ未熟なペテロの信仰者としての姿がここによく表されているんだと思うんですよね。じゃあイエス様はね、そういうペテロの言葉を聞いて、お前何言ってんだと、ちょっと問題ありだぞって言うのかなと思うと、どうもそうでもないっていうのがね、次の展開かなと思います。28節、そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います、人の子がその栄光の座につくとき、その新しい世界で私に従ってきたあなた方も12の座についてイスラエルの12の部族を治めます。また私の名のために家兄弟姉妹父母子供畑を捨てた者は皆その100倍を受け、また永遠の命を受け継ぎますっていうふうに言われたんですね。それで、まあ、イエス様何をおっしゃってるのかなという感じなんですけれども、でもまあ、一つ言えることはね、やっぱりね、ペテロの気持ちを受け止めてますよね、ちゃんとね。問題ありなんですよ、ペテロの言葉ってね。非常にプライドの塊で、問題ありなんですけど、私たちだったら何言ってるんですかってこう言いたくなるようなね、そういう言葉だと思うんですが、イエス様はね、受け止めるんですよね、そういうペテロの気持ちを。でね、確かにイエス、ペテロは従ってきたんですよ、すべてを捨てて。で、本当にそれすごいことだと思いますよね。弟子たちみんなそうだと思います。もうみんな捨ててね、網を捨てて、船を捨てて、家族を置いて、本当にこう、イエス様に従ってきたわけですよね。すごいことですよね。イエス様はね、ちゃんとそれ評価してくれる方なんですね。それで、ここに出てくるのは、 おそらくね、これは人の子がその栄光の座につくときって出てくるので、まあ、ずっと先の話なんだと思います。これはおそらくイエス様が再臨された後のね話、もうずっと先の話をしてるんだと思いますね。イエス様が再臨をされて、そして本当にこの支配者としてこの世界を滑り収める時が来るわけですよね。その時にはちゃんとね、お前たちもイスラエルの12の部族を収めますって、私と一緒にね収めるようになるよって、すごい報いがちゃんと待ってるんだよってちゃんと言ってくださってるわけです。そしてその後に、私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は必ず100倍の祝福を受ける、永遠の命を受け継ぐって、すごい祝福が待ってるよって、そういうふうに言ってくださってるわけですよね。ですからやっぱりね、本当にいろんな私たちみんな不完全でね、いろいろ課題もあるし、未熟だし、よく見れば課題たくさん、問題たくさんあるんですけれども、でもそういう状態でもね、イエス様に従っていくときにはね、ちゃんとそのことを評価してくださるね、イエス様はね。それで本当に素晴らしい祝福を、今すぐではないかもしれません、すぐにではないかもしれないけど、必ずね、天に宝を積んでるんです、私たちは。必ず神様の計画の中でね、ちゃんと御国を受け継ぐという祝福を神様約束してくださっている。そのことは本当に感謝なことだなと思います。ただね、最後にイエス様もう一言だけ言われました。しかし先にいる者、いる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になりますっておっしゃってですね。で、まあ、こちらのポイントはね、多分先にいる者の多くが後になるっていうところにポイントがあると思います。ペテロはね、自分たち先に行ってると思ってるわけです。あの青年とは違うって、もう自分は今イエス様の一番弟子、もうイエス様の一番すぐそばにいて、もう先を走ってるって、そう思ってるわけですね、彼はね。で、まあ、それをちゃんとイエス様を受け止めて評価してくださってるんですが、でも先にいる多くの者は後にされちゃうんだよって、まあ、そういうことも言っていて、やっぱりペテロのね、思いを受け止めながら、やっぱりペテロに課題があります、弱さがあります。やっぱりその弱さはね、ちゃんと問われるんですね。この後ペテロはイエス様を知らないって3回言ってしまいますね。イエス様もペテロのプライドはもう全部ズタズタに砕かれますね。それまでの自信はもう全部失われますね。もう先に行ってたと思ってたペテロはもう全部後にされるんですよね。弟子たちみんなそうですね。みんな散り散りになって、もう全部それまで自分はイエス様の一番そばにいたと思ってた彼らはみんな自信をね、砕かれて、プライドを砕かれて、もう本当に自分の弱さと向き合って、もうバラバラボロボロの状態になるんですよね。で、それもちゃんとイエス様は分かってらっしゃる。ですから全部ね、イエス様、ご計画の中でね、最善がなされるっていうことをですね、私たち言えるんじゃないかなと思います。で、イエス様を信じて、私たちも、従っているわけですけれども、いろいろ課題がありますね。賭けもあります。問題だらけです。ある時はうぬぼれている時もあるかもしれないね。自分の力に自信を持って、結構いけるなと思っている人もいるか、そういう時もあるかもしれませんけど、そういう時もちゃんと砕かれるんです、私たちは。必ず、いろんな試練の中で、いろんな経験を通して、砕かれたりね。でも、それも大事な経験ですよね。そしてね、でも最終的にはちゃんと行くべきところに導いてくださるんですよね。いろんな経験を与えながら、先に行ったり後に行ったりいろいろしてるんだと思うんですけれども、でもちゃんと最終的には私たち天の御国が約束されていて、そこまでイエス様に導いてくださる、まあ、そういうね、非常にこう、なんて言うんでしょうか、今日の聖書の箇所を通して、イエス様の私たちの、もう本当に未熟な私たちをしっかりと受け止めてくださる懐の広さと、でも合わせてね、確実に私たちを整えて、時には砕いたりね、いろんな試練を与えながら、砕いたり整えたりしながら、最終的にはちゃんと導いてくださる、その導きの確かさと、その両方がね、今日の箇所で教えられているなと思うんですね。それは本当に感謝なことじゃないかなと思います。そのようなイエス様の眼差しとね、そして確かな御手の中で、私たちが日々 導かれているということ、いろんなことが起きてきますけれどもね、それも全部益に変えられていくということを私たちは覚えて感謝しながらイエス様に従っていくものでありたいと思います。お祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、御言葉による励ましを感謝いたします。私たちの目の前のことで本当に、悩んだり苦しんだり、恐れたりということを繰り返していますけれども、そんな私たちを絶えず見守って、おられる主の眼差しがあることも覚えて感謝します。その眼差しを意識しながらあなたに向かって心を開き、そして確かにあなたの導きの中で私たちが生かされていくことができるように、主が本当に私たちに報いを与えて、そして天の御国を与えてくださっていることも感謝します。どうぞ与えられたこの生涯、主にあって共に歩んでいくことができるようにこれからも導いてください。御言葉の励ましを心から感謝し、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。